2025年7月30日水曜日、時刻は午前8時23分を過ぎたところです。さて、駅橋ですが、海内その4に入りまして、4は駅解釈の変遷となっております。時代的な変遷ですね。本文こうなっております。儒家の経典とされた六経、詩、書、礼、訳、易、春秋、六経のうち易経は最後に加えられたものである。ところが漢代になって儒家の思想が国家政党の学問と定められると、易経は非常な盛況を見せ、前漢末にはついに六経の周囲に置かれて他の五経を統括する地位を与えられるに至った。朝廷には多くの学者が学官が立てられ、民間でも書家の易説が講じられて、それぞれ学説を競い合った。漢代の易学は一口に小数易、姿、数、易、小数易と呼ばれている。八科に多くの小、姿、小を当てはめ、加工字をすべて小で解釈したり、また方位や暦の数、易数を当てはめて天の運行や天変地異を説明するからである。小数易の功績は精緻な理論によって易経を宣誓書として統一的に解釈したことにあるが、その反面、易経の持っていた人間の主体性を生かそうとする思想的意味をほとんど無視し、むしろ迷信と結びつく神秘的傾向を強めていった。現在に残る方位や暦に関する迷信、例えば鬼門とか五王の虎とかはここに端を発している。権力の庇護を受けた儒者たちによって次第に繁作な理論と神秘的迷信に埋もれていった易経を再発掘して新しい活力を与えたのは儒家ではなく同化思想の立場に立つ王筆、魏の時代の思想家王筆であった。王筆は漢代小数易を一掃し、老荘思想に基づいて易経を解釈し直し、易経に哲学的な意味を見出したのである。彼の老荘的解釈は不安な政情にある南北朝知識人の交渉に投じたこともあって、一世を風靡するに至り、さらに東大供養達によって直線五経正義に採択されて長く権威を保つことになった。王筆の老荘的易解釈が否定されるようになったのは新儒家が勃興した宋代に入ってからである。宋代儒学は南北朝以降同化思想仏教思想に圧倒されて、思想的にはほとんど形骸化していた儒学に新しい生命力を与えようとするものであった。したがって異端を排斥する性格が極めて強く、王筆の易中も当然批判の対象とされた。同化的易解釈を排して儒家の立場から易哲学を展開する傾向は 帝位遷、北宋時代の帝位遷によって端緒が開かれ、朱熹、南宋時代の朱熹に至って大成された。朱熹は易経の持つ意味を最大限に引き出した人である。彼は従来とかく一方に偏りがちであった占星と摂理の両側面を統一的に解釈するとともに、易経を主要な素材として壮大な儒教哲学の体系を構築した。宇宙万物から人間に至るまで一貫した説明を与える根拠はほとんど易経から取り出され、それぞれ新しい意味を与えられて彼の体系の中に生かされた。もちろんそれは力二元論という神秘的な形而上学の色彩を帯びてはいたが、近代になって考古学的な発掘が盛んに行われるようになると、易経解釈も一変した。亀の甲羅、拾骨に刻まれた墨汁や青銅器の銘文の研究によって、殷・周時代の文化や生活が明らかになるにつれて、易経の形而も拾玉思想にとらわれぬ形而本来の意味を追求する研究が盛んとなった。古文字学、あるいは古代民俗学的な研究である。本書の翻訳はこれらの研究を参考にはしたが、全面的に従うことはあえて避けた。易経を形而と拾玉とが不可分に結びついた思想書として取り扱おうとしたからである。易経の解釈は時代の要請に従って様々に変化してきた。これからも変化するであろう。易経は本質的に様々な解釈を許すものだからである。我々もまた現代に生きる者として、我々なりに解釈する自由がある。何らかの権威にすがることで満足する者は、易経を現代に生かすことはできない。と、この4の易経の変遷、易解釈の変遷ですね。この最後のところがあるからこそ、なんかこの易経は読めてるという気がいたします。といったところで、時刻が午前8時37分になるところです。以上です。